みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is the August 1st issue. Today we are going to talk about the eternal riddles of life.
はい、8月前半のプログラムは人生の謎についてお話ししたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りする予定でしたが、わがままにも民天スタジオから送らせていただきます。
ご縁、応援、貢献、夢の種、応援貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
ハリタです。
ボンのオニマルです。
はい、今日はですね、人生の謎についてお話ししたいと思うんですけれども、人生の謎の中で私最近すごく気になっているのが、同じ間違いを繰り返しちゃうっていうことなんですね。
あるある、
で皆さんね、よく聞かれると思うんですけど、悪い男に引っかかりまくる女性とか、なんかこうね、その場その場のシチュエーションが変わるだけで、同じ間違いを繰り返してるなっていうのがすごく最近見えるようになってきたんですね。で私塾をやっているので、小さくは計算間違いなんです。
子供たちの計算間違いっていうこと。
そうです、で同じ間違いをずっとやっちゃうんですね。
ああ、分かる分かる。正の数負の数が分からない中1、
それ
が中2になろうが中3になろうが符号間違いを起こしてしまうってやつね。
そうそう、それもありますし、あと何、割合とか、あれが分かんなくなっちゃうとか、分数で同じ間違いをするとか、でそれがね、一人の子がやる間違いっていうのが大体同じものをやるのよ。分数がわからない子は分数に関係してきて、だんだん割合がわかんなくなっちゃったりとか、共通してるんですよね。で割合がわかってる子は符号間違いとか、符号間違いをずっと繰り返すとかね、これ面白いなと思ってるんですけどね。
鬼からちょっと意見させてもらうと、人間ってそういう風にできてるんだと思うよ。
そうなんですか。
そんな風にデザインされたと思う。
そうなんですか。
だってね、みんな同じだもん。
はあ、同じ間違いをするというところで同じ。
そうそうそうそう、お金に苦労する人はずっとお金に苦労すること
そうですね。
女に苦労する男もいるよね。同じなんだよね。
ああ、そうですね。
あとね、仕事なんかでね、人間がやってる仕事、こうよくこう上からこう覗いてるんだけど、
はい、
もっと大きくビッグになりたいってみんな言うじゃん。
言います言います、
ねえ、はい、もっと儲けたいとか言うじゃん、
はい、
いやいや、もっと儲けたい人の行動になってないから。
なんと、
ご飯が食べれるとね、もうダメなの。
あー、わかる気がする。
ある一定レベルまではね、頑張りが効くんだけど、そっから先一歩踏み出したら違う世界があるよって言ってもね、ご飯が食べれてるから満足しちゃうの。
そうですよね、
なのでビッグにならないから。
なんかね、こういろんな方が言うのは、ちょっと年を取ってから働けなくなって、でそれでこうね、ずっとお金をね、じんわりじんわり入ってくるようにしたいと言われるんですけど、そこまで行くには、やっぱりね、 ハードに働く期間が必要じゃないですか、
うん、まあね、うん、もちろんねその辺は運もあるんだけどもね、
うんうん、
運も自分が引き寄せているものだとすると、
はい、
自分が構築しているものだとするとね、
はい、
やっぱりどこかでがっつり他の人よりも密度高く何かをする必要はあるよね。
うん、うん、そうですよね、
うん、今ねあえて密度っていう言葉を使ったんだけれども、
はい、
だらだらだらだらやるのも人生、
うん、
ガツッとね同じ作業量だったらガツッと集中してやってしまうのも人生だと思うの、
うん、
結局ね時間の使い方であったりとかね、
うん、
なんかそこのやってるところのその作業に対しての横の広がりとか奥行きとかね、
うん、
そこまで考えられたかどうかとかね、
うん、
でね、
はい、
もう一つ人間ね努力をすればいいってよく言うの口でね、
うんうんうん、いますいます
ね、
うん、
ところがね本当にやってる人って努力とも思ってないの。
あ
はあ、
うん、つまりね努力しなきゃって思ってる瞬間からすでにダメなのよ。
はいはい、
頑張らないとできないみたいな、
うん、
ああそうか、
そうなんだ、
うんうんうん、
だからね奥深いんだよ結構。でもねそれってすごく単純な法則で動いていて、
うんうん、
その単純な法則を難しくしているのは実は人間です。
それが同じことを繰り返す。
そう、
へえ、そうなんですか。
そう、
うんうん、
そしてね難しいとかよく言うでしょみんな、
はいはい、うん、
あとはね私一生懸命頑張ったのにとかさ、
ああ言います言います、
うん、
うんうん、
あのね面白いでしょ、ちょっと冷静に考えて、できない言い訳とか、
はい、
やらない理由とかに頭を使ってるの。
ああそうね、
うん、それが自分のやるべきことだっていうふうに心底思ってたら、
うんうん、
そんなところに頭使わないのさ、
うんうんうん、そうね、
うん、自分が打ち破っていくべきものっていうのがね、
うんうん、
自然に目の前に現れていた時には、
うん、
もう夢中でそれをクリアするのが楽しいんだからさ、
うんうんうん、
努力してやるではなくて普通にやるみたいな感じですかね。
だってできないわけないじゃん、
はいはい、
うんうん、そうね、なんか去年こうフランスからやってきた BMX チームの子たち、
うん、
あの子たちを見てるとまさにそれですよね、
うんうん、なんかね BMX だから当然だからね、まあ、人から見るとちょっと危険な競技に見えるよね、
うんうん、
なんで空中でぐるぐる回っちゃったりする
そうそう、ね、うん、
自転車乗ってさ
ビョン
とジャンプ台飛んじゃってさ、
うん、
ぐるっと回ってね、
うん、
それをなんか可愛らしい女の子がやるじゃないあれ、
うん、そうそう、
ね、
うん、
キャシャーな男の子もやってたよね、
はいはい、
でもね彼らはねそれが飛び越せないなんて考えてないのさ。
そうですよね、
うん
うん、やりたいんですもん、
うん
うん、
そこでねぐるっと回ってかっこよく着地したいんだからさ。
そうですね、
そっちのね、うん、イメージの方が強いわけ、
うん、
だからね、うん、多くのね人たちってね、
うん、
なんか学校で積み上げ型で習っていくわけ、
はい、
違うんだよね、
うんうん、
ゴールから描くっていうことを忘れちゃってんの、うん、
あこれね、
うん、
ピアノ教室もそんな気がするんですよ私。
うん、あれね僕不思議に思ってるんだけど、
はい、
日本でね、まあ、これ世界でって言った方がいいかもしれないけどもね、
うん、
体系化された教え方っていうのは大体間違いだから
そうですか、
大体間違いだよ
鬼から見て、
うん、
うん、
あのね、
はい、
徐々に上手くなるってないんだよね。
ああ、私ね、
うん、
言ってもいい、
うん、
あのねピアノを習ってたんですけど、
うん、
もうね習うのが苦痛になったんですよ。
それはだって弾きたくない曲を弾かせるからだろ。
そうなんですよ、うん、でなんかね海外の人の話を聞くと、
うん、
自分の弾きたい曲があって、うん、それからチャレンジしていくみたいなんですよ、
うん、
で1曲弾けるようになると、
うん、
弾けるようになってるっていうやり方が、
うん、
すごく羨ましくてね、
うん、
そこまで行くのに赤バイエル、キーバイエル、なんとかかんとかすごい段階があるでしょ
う、
う
ん
うん、
あのね教え方が体系化されたものを注意してほしいよね。
あ
なんかね、
はい、
この発言ってひょっとすると今ピアノ教室の先生たちを敵に回しちゃってるかもしれないけど
ごめんなさい
、ね、それ以外にもねいろんな体系化された教え方ってあるでしょ。
はいはい、何でもありますよ ね、はい、
ちょっと疑って、
はい、
でそこにはゴールないから、
は
ーゴールを 見えなくさせるだけでしょ。
そうですね、
すなわちね、
うん、
もう辛いだけなんだよ
つらかったのよ、ピアノ教室。まあ好きな子もねいるけどね、うん、それがね、
あのね、その点まだねいいのはね、小学生とかがね、リトルリーグとかやるじゃん、はい、まあリトルリーグちょっとね行き過ぎなところは正直僕は感じているんだけども、はい、そういう子供たちはね、やっぱりね、大リーグの試合を見たりプロ野球選手の試合を見たりして、
うんうん、
あんな風になりたいっていうのがあるから、
そうですね、
あんな苦しいなんか変な練習できるわけさ、
はいはい、はいはい、
あのゴールを見させるってすごい大事なんでね。
そうですね、うんうん、そうだね、学校の勉強でもゴールが分かんないもんね。
学校の勉強でどうなるのかなっていうところ見せてないでしょ、
うん、そうですね、
最終的に何になるんだみたいな、
うんうん、でなんか見えないことを一生懸命頑張ってるよね、
うん
うんうん、
なんかこの一次方程式が解けるこんな世の中になる自分の人生観が変わるんだぜみたいなことはなんじゃん。
そうですね、うん、それがあればね、
うんうん、でもね、ちょうどこの間ね、ある人君にいろいろ教えていたんだけどさ、
はい、
一本のロープでさ、うん、自分の引っ張る力の3倍出す方法とか、
うん、あ、はい、
5倍出す方法とか、
うんうんうん、
ね、ちょっとした結び方と引っ張り方の工夫で、うん、そんなことができるわけ、
う
ん、
はいはい、
でそういう教え方の方が多分大事なんだよね、
うんうん、だから昔の寺子屋みたいな感じですかね。
そうそうそうそうそう、うん、昔の寺子屋ってね、必ずゴールがそこに見えてるの、
うんうんうん、
実際に使うもの、
そうそうそうそうそう、
普段あるもの、
そうそうそうそうそう、
うんうん、
でね、そういう教え方をできるだけしてあげることなんだよね。
ああ、うん、そうですね、
うん、なんかね、理科嫌いの女子とかいるでしょ、うん、
はいはい、
なんでメダカの観察すんだよって思うじゃん
そうそう、あの興味のない葉っぱの葉脈とか
ね、うんうんうん、なんで船の解剖するんだろうとかさ、 あれね、船の解剖の前にまず三枚おろしを教えたらいいよね、
うん、そうですね、
うんうん、いきなりね、なんかあのハサミでお腹の周りちょきちょきとかさ、エラ豚を切ってとかさねえ、あのエラが真っ赤じゃん、
そうですね、
でそのエラのところにこう心臓があるんだけど、それをこうピクピク動くの観察、そうではないんだよね、
三枚おろしだったら普段使えますもんね、魚をさばくとき、
うん、そうなんだよ、
うん、で3枚に下ろしながら、うん、これがここ、あれがそこって言えばね、
うんうんうん、なんかね、船なんかだったら食べれないからさ、どうせだったら1台とかにしてさ池作りにしたとかさ
下ろしながら教える
みたいな、そうそうそうそう、で胃袋の中をひっくり返して何を食べてんだろうって見てね、
うん、
で最後その胃袋もね湯引きして、
うん、あ、そうですね、
食べちゃうとかね、うん、コリコリして美味しいんだよね、
うんうん、
何の話これ
先生楽しいでしょうね、いろいろやったらね、うん、あの玉ねぎの薄作り、薄作り薄切り薄切りをして細胞を見るとかね、こうやって酢漬けにすればいいよね、
そうそうそうそう、なんかね、あれもなんとか甘味液とか
使うじゃない、
名前忘れちゃったけどさ、じゃなくてね、普通の赤酢を使って最後食べなさいよって思わない、なんか
いいですね、
うん、あのね、そういう風にね、ちゃんと、うん、ゴールを見させてね、教えるようにしないとね、必ず間違うようになってる、
あー、うん、興味ないですもんね、
うん、興味ないしね、うん、なんか辛いでしょ、辛いって思った瞬間に、うん、もう頭の中は言い訳考えてるから、
うん、あ、そうですね、
やりたくないの、
やりたくないの言い訳、
うんうん、プラスマイナスだったらお金の感情とかいいかも、
うん、まあそういうことだよね
赤字、これをこうしたら金がめっちゃ入ってくるみたいな、うん、
でそれで赤字になって誰かに
今のね、経済ってマイナスの要素っていうのをちゃんと数学的にわからないとつかめない経済になってる、
そうなんですか、
そうだよ、だって負債から物事が作られてるから、
う
ん、
そうですよね、うん、そういえば、うん、そうだそうだ、う
ん、みんなね、ちょっと窓の外見て、建物、車、ね、いろいろあると思う、見えるものすべてほとんどがなんと負債から作られてます、みんな現金を持って買ったかって言うとそんなことないよ、
うんうん、そうですね、お家でもローンしてね、
うん、
建ててますもんね、
うんう
ん、
あれは負債っていうのは何に紐づくかというと未来の労働力なんだね、
あ、
基本的に一般の人たちが組んでるローンはよ、
うんうんうん、捕まえられちゃってる感じはしますね、
う
ん、
そう
言われれば、
なので間違うに決まってんのさ、
あー、そっか、
うん、
うん、
新しい何かを生まないといけないわけでしょ、
うんうん、そうですね、
その新しい何かっていうのをみんな気がつかないから労働で返そうとしちゃうわけ、
はいはいはいはい、
労働イコール時間を売ってんだよ、
そうですね、
自分の体力と、
うんうん、切り売りですね、
そうそうそうそうそうそう、そういう風にみんな教えられちゃったんだな、
そうですね、
一生懸命働きましょうとか一生懸命やりましょう、
うんうん、そうだ、
この努力が実を結びますって、
うんうん、
いやいや無駄な努力はね、100回やろうが1000回やろうが、
うん、
ゼロにいくらかけてもゼロなのと一緒、
うんうんうんうん、 そうですね。
そう、うん、でむしろね無駄な努力でいやいややったらねそれにマイナスの符号がつく可能性だってあるわけよ、
うんうんうん、
マイナスにかけるとさマイナスになっちゃった、
うんうん、どんどんマイナスが大きくなる
ね。そうそうそうそうそうそう、うん、そういうね単純なところにみんな目を向けてもらったらいいと思うんだよね。
うん、なんか一生懸命働いて鬱になったけどでもずっと頑張ってるお父さんとか結構いますよね都会ではね、
うん
うん、
まあ、他人事じゃないよね。
本当ですよ、うんうんうん、本当本当で今あの残業カットとかね、うん、コロナのせいでね、うん、あの売れなくなって、うん、いろんなものがね、うん、で会社が週休4日とか、うん、そういう会社にお勤めの方とかね、
うん、
あの第二のこう収入源を求めていらっしゃる方が結構多いと思うんですけど、
うんうん、
私ねそこでね別なところに働きに行っちゃったらダメだと思うのよ。
まあそういうことだよね。
でもあの普通に話してるとね、うん、どっかいいとこないかねになるんですよ、
うん、あ
これねすごいやばいと思う。
だからさ、うん、みんなね間違いを繰り返すっていうテーマで今日話してるんだけど、
はい、
あのねどっかに勤めた挙句お金が足りなくて、
うん、
そうなってるんでしょ。
そうそうそうそう。
にもかかわらず、うん、また勤めようとしてるんでしょ。
そうそうそうそう。
そこだよそこ、
う
ん、
もうループになりますねそこは。
本当だね。
うん、
これは考え方を一気に変えるとかいうこと。
あのね変えるとかじゃなくて、はい、ニュートラルに戻すべきなんだな、
うんうん、
だってねよく考えてみて、どっかに勤めてさそしてその人が給料がもらえていたとすると、
はい、
そこの会社に何らか利益をもたらしたんでしょ。
そうですね、
はい、うん、じゃなければ会社潰れてるよな、
うんうんうん、はい、
要はその人の動きは何らかの利益をもたらすことができるわけだよ、
うん、
はい、
そうですね、うん、
何らか経済活動ができてるわけだよ、
はいはい、
それは大きな歯車の中の小さな動きかもしれないよ、
うんうん、
だけど何らか前に向かって周りの人たちに、
うんうん、
いい影響をそこで及ぼしてるわけじゃん、
はい、はい、
そしたらさ自分一人でもそれができないかって考えてみればいいし。
あ
そうね、
うん、
うん、
そしてねなんかみんなねお金のことをね、
うん、
なんか勘違いしちゃってると思うんだけど、
うんうん、
今ね経済がちょっと複雑化していて、
うん、
マイナスの符号から減影のようなお金を生み出すことができるような錬金術が実はあるんだけれども、
う
ん、そこを、うん、私もそうなりたいって思うのは間違いで、
うんうん、
本来のお金はね、
うん、
周りの人から、
うん、
ありがとうって言われて、
うんうん
うん、対価としてもらえるものなんだよ、
うんうん
うんうん、今ね、まあ、それこそロンドンのシティとかね、
はい、
ニューヨークのウォール街、
うんうん、
東京の兜町、
うん、
そのあたりではね、
うん、
ないものをいろいろこねくり回してさ新しい金融商品を作ってね、
はい、
それ嘘ばっかりついて売ってるわけ。
あ、
うん、でその結果どうなったかっていうのが、
うん、
リーマンショックだったりするわけじゃん、
うん、
その前にもなんとかショックっていっぱいあったわけ、
うん、
経済ショックっていっぱいあったわけ、
うん、
なんでショックが起きるかというと、
うん、
お金に見合うだけの価値が供給されなかった時なの。
あ、
すなわちその証券は紙切れだったってバレた時なんだよ。
はいはいはいはいはい、
物々交換ができない時に、
そうそうそう、価値の交換、
うん、
それがうまく回らない時に、うん、なんとかショックが起きるわけ、
うんうんうん、
でそういうこと経験しつつもまたやろうとしてるわけでしょ。
そうそうそう、本当よ、
うんうん、いい加減その幻影から、
うん、
目覚めたらどうですかっていう話だよな、
うんうんうんうん、
だから人は何度も間違うのさ、
同じことで、
ね、同じことで。
そうか。
でそれに気づいてる人たちっていうのもいてね、
はい、
なので歴史は繰り返すとかっていう言葉が出てきた
んだけど、
そうですね、
うん
うんうん、
まあ、世の中で戦争がなくならないとかいじめがなくならないとかね、
うんうんうん、
まあ、いろいろあるよ、
うんうん、
だけど元を正していけばそれって全て歴史上出てきてる、
うんうんうん、そうですね、
うん
うんうん、
なんかね、
うん、
こう考えて、なんか劇をやるんだけどさ、そのセットとキャストが違うだけなんだよ、
はい、そうそうそうそう、
同じシナリオなんだ、
そう、
うんうん、
ほぼほぼ同じシナリオで、うん、セットとキャストが違うだけで、
うん、
みんな同じことを繰り返してる、
うん
うん
うん、あのね、最近セミナーばやりじゃないですか、
うん、
いろんなセミナーがあって、
うん、
でね、セミナーモードする人がいるでしょ、
うん、
あっちのセミナーこっちのセミナー、
うん、
行く人がいるんだけど、
うん、
その人たちの共通点って、
うん、
でそのセミナー自体がいい悪いもあるとは思うんですよ、
うん、
なんだけどとってもいいことを言ってるんだけど、その自分自身がそのセミナーの講師の言うことを受け入れられなくなって、
うん、
であそこはダメだって言って辞めちゃう、
うん、
っていう人もね、
うん、
結構多いなと思って見てるんですよ。
あのね、 また鬼の発言をするとね、
はい、
僕も人前で喋ることがある、
はい、
だけど、うん、僕はいつもみんなに言うんだけどね、
うん、
あのその僕がどんだけいいことを言って、うん、みんなにプラスになるようなことをそこで伝えたとしてもね、
うん、
セミナーの効果って、うん、よくて3日なんだよ、
あ、
うん、悪ければ数時間
終わったら忘れるみたいな、
そうそうそうそうそう、その時気持ちよかったねってまるでお風呂のような状態だよ、
はいはいはいはい、うんうん、
でそんなものに頼っちゃダメなんだよね、
うんうんうん、
そもそもなんでセミナーに行くのっていうとさ、うんうん、何かを教えてもらいにとかでしょ、
うんうんうん、
教えてもらおうっていう発想がそもそもダメだっていうことに気づけよって思わない、
はあ、だからあの昔さ、昔今もかもしれないんですけど、料理人さんたちは見て盗めています
よね、うん、そうそうそうそう、
うん、教えてもらおうじゃないよね、
そうそうそうそう、
うん、自分が知りたいって思ってその知りたいところを盗むべきですよね、
うんうんうん、しかもね、その自分でねもっと痛い思いをすべきなんだよ、
ああ
のね、例え話としてこれ適切かどうかちょっと、うん、僕もちょっと疑問が残ってしまうんだけど、
うんうん、
みんなね、うん、車の免許取るんだよね、
うんうん、
だけど、
うん、
車の運転ってさ、
うん、
子供の頃から見てない？
見てる
見てる見てる、
ね、見て知ってるはずだよね、
うん、
だけど自動車教習所とか行くと、
うん、
なんかビビりまくって落ちちゃうんでしょみんな、
そう、そう
ね、今でこそさ、オートマチック車みたいなのが出てきて、
はいはい、
あの坂道発進になって別に緊張することもなくなったと思うんだけど
、はい、
昔ミッション車の頃ってさ、
うん、
人間って面白いよね、坂道発進みんな失敗するんだよね、
そうそうそうそう、
演奏しちゃったりとかさ、ガクンガクンってなっちゃったりとかさ、
最初ね、発進すらできない人がいた
りする、ね、そうそうそうそうそう、俺でも今までずっと見てたでしょって、
うんうん、
でもっと上手いあのバスの運転手さんのね、
うん、
あの運転の仕方とかも、
うん、
きっと目では見て知ってるんだよ、
うんうん、
でもできないじゃん、
うん
うん、ね、うん、だからね、セミナー行ってもダメなのさ、
あ、
自分で考えないのか、
考えたりやったりしないとダメなん
だ、あ、だからそのセミナーに行ってそういう考えをこう教えてもらったりするじゃないですか、
自動車の運転見てるのと一緒だよ、
うんうん、そうね、
うん、お素晴らしいとその時だけ高揚感があっても、
うんうん、
その後自分で実際坂道発進ができない、
うんうん、
ガクンガクンになって、うんうん、また次のところに行く、うん、
だから そこをやってみないとダメだよね、ま
ずやらなきゃダメだよ、
うん
うん、だからノート取ってる場合じゃないんだよ、
本当ですね、
うん、すぐやれよっていう話なんで、
本当ね、
うん、はる人に分かりやすい話でするとさ、格闘技のビデオ見たって絶対強くなんねえじゃん、
ならないですね動画の人がやっても自分が全然体動かんしみたいな、うんうん、
で自分より強いやつからさ、ボッコボコ蹴られ殴られしてやっと強くなれるんだよね、
はい
そうだね、
うん、
痛い目に遭ってるんだね、
そうそうそうそう、そう、
うん、
でやって失敗してまた今度やってまた失敗して次にまた改良してまた失敗してみたいな、
うん、
で失敗したらまあちょっとずつは強くなるけど、
うん、
やっぱ自分ではやっぱやったり研究せんとはいい、
うん
うん、じゃあお金儲けはなんか人から教わってさ、そんな夢のように億万長者になれる
わけがないわね、
思ってる方がおかしいんだよ、頭いかれてるぜっていう話なんだよ、
ああそうですよね、
うん、
ほんとね、
うん、
実際やらないとね、
うん、何か実践してんのっていう話でしょ、
うんうん、
まあその実践をするためのきっかけとしてね、
うん、
セミナーなんかを活用するのはいいよ、
うんうん、
だけどねノート取ってる段階ではもう
アウトなのか、
アウトなんだよな、
ああつまり自分その話を聞きながら自分でやり、さっきの話ですよ、あの
ゴールを描く方か、
うんうんうん、そうだそうだ、
でそれを自分が実践して痛い思いすることまで想像しつつの、
うんうん、あれ
今日からできるかどうかだよ、
うん、
今からできるかどうか、
うんうんうん、
そういう聞き方でセミナーに出る人はね、
うんうん、
結構うまくいくね、
うんうんうん、だから自分がこれを明日とか、うん、帰ったらこれをやろうとか、
うんうんうん、それと同時にね、うん、今までの自分の失敗をこうしないといけないって強制できるかどうか、
うんうんうん、そうですね、
うんうんうん、みんなね自分のことは大体棚にあげんだよ、
うん、ほんとね、
うん
うん
うん、で何にも変わろうとせずに成果だけ欲しがるの、
うん、あそうですそうです、
うん、
本当だ本当だ、
うんうん、
で成果がないから自分が変わらないで成果がないからって言ってまた別のところに行っちゃう感じになるん
だ、ね、うん、そうそうそうそう、
うんうん、そうですね、
うんうん、その悪循環から抜け出すためにはね、
うん、
やっぱり自分でちゃんとやらないと、うん
う
ん、
そうですね、
うんうん、
自分の癖はこうだからって一番苦しいところでこう変えないと、
うんうん、
いけないですよね、
うんうん、でね、セミナーって面白くてね、
うん、
セミナー講師って大体ね、うん、その講演に対してお金をもらうじゃない、
うんうん、
なので、うん、まあ受講者というかお客さんというかさ、
うんうん、
きつく言わないのよ、
うんうんうん、
きつく言うと お金もらえなくなっちゃう。
そうですよね。
クレームになっちゃうからさ、うんうん、だから本当のことは一切言わないの。
そうか、
相手がもう傷ついて心えぐられてゲロ吐いちゃうようなことは言わないわけ、うん、
はいはいはいはいはい。あ、
本当はね、ちゃんと変わりたいんだったらそこで木刀でしばき回すぐらいやった方がいい、ね、
まあ癖が治らないですもんね、うんうんうん、そうなんだ、
うんうん、
なんかあの塾のコーチングのセミナーとか行ってもね、うん、何回行っても答えがないわけよ。
ああ、どうして塾の先生がコーチングセミナーなの。
そうよね、
そもそもさ、うん、教えてんでしょ自分が、うん、
自分ができてるんだよね、
うんうん、教えのプロなんでしょ。
そうですそうです、うんうんうん、ほんとほんと、うん、で結局あ自分がやってるのが正しかったんだっていうことを知ることになるというね、
最初、まあ、でも知れたんだったらいいんじゃない。
そうですね、うんうんうん、ほんとね、
うん、
癖をね直したいのになかなかね、うん、
で人間ってもう一つ面白い習性があってさ、その癖を指摘すると、
はい、
まあ大体こうそうじゃないとか、ね、ああじゃないとか、
うんうん、
私は努力しているのに、
うんうんうん、
まあいろんなこと言うよ、うん、でも言うところまでまず認めようよっていうところがスタートかな、
うんうん、
それが癖だよみ
たいな。そうそうそう、癖に対して指摘されると私は怒るんだっていうところまで認めてしまったり、
うんうんうん、そうですね、
うんうんうん、でまあ怒っててもいいから、
うん、
ね、いつもと違う判断をしてみるとかさ、
うんうん、怒ったところであこれが私の癖だと、
うん、
うん、そうですね、
うん、でね、今までの人生の中でさ自分の判断でみんな生きてきたと思うのね、
はいはい、
でもね判断させられた可能性だってあるわけ、
まあ、ね、あーなるほど、はいはい、
うん
うん、話をそういう風に持っていかれる
とかね。そうそうそう、まあ、同調圧力とかっていう言葉もね、うん、最近流行ってるけど、うん、そういうこともあるだろうし、
うんうん、
それから判断材料が間違っていたら当然だから、うん、判断は間違うわけよ、
うんうん、
だからマジシャンズチョイスっていうのがあるんだけどさ、
うんうん、
ね、手品師がさ必ず何か仕掛けをした方のコインを、うん、まあ、あの相手が選ぶように仕組んでくるとかさ、
そうですね、
そういうやつね、
うん、
で世の中にたくさんあるんだよそういうのって。
本当ですね、
うんうん、でもその判断の結果今の自分があるのであれば、
うん、
その判断のどこかを変えてみるってことすごい大事。
そうですね、
うんうん、その勇気を持たないんだったらもう繰り返しちゃう、
うん、
無限ループ、
うんうんうんうん、あのそうね、自分の判断が今の自分から変わりたかったら自分の今までの判断と違う方向をやってみるっていうのが
大事だよね。
そうですね、
で今の自分っていうのは結局今までの自分の
繰り返しですね、
繰り返しの中でできているので、うん、今までの自分に判断させると間違うってことなんだよ、
う
ん、
そうですね、
うん
うんうん、
本当その延長線上にしか自分はいないからね、
うんうんうん、
でそこでカクッと変えてしまいたいっていうことであればね、
うんうん、
あの今までやったことないことをやるとかさ、
うんうんうん、
やらなかった判断をしてみるとかね、
うんうんうん、
まずはそれが難しいんであったら、うん、なんかそれこそいい先生についてさ、
うんうんうん、
ビシバシ
やってもらう、
やってもらうとかね、
あ、
うん、
じゃあビシバシやってくれる人についてるのがいいんだね
と思うね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
うん、
で、まだ話足りないんですけどまた時間になってしまいました、
うん、
はい、ではエンディングを挟んでまとめに入っていきたいと思います。人生の謎について、人はなぜ同じ間違いを繰り返すのかということについて話してきましたが、ハルヒト君どう思いましたか。
いや、僕も同じ間違いをいつも繰り返すし、なんでだって思うとまた同じ間違いを繰り返すので、やっぱなんか元から変えないといけないと思いますね、うん、やっぱ自分の癖を自分で知って、まあ、多分自分で自分が一番分かってないのかなと思いますね、
はい、今日のお話ちょっとね、自分の個人的な人生の話からこう大きく戦争を繰り返すっていうところまで行ったんですけれども、やはりこう自分の癖っていうことに気づくことと、指摘された時には受け入れること、うん、で指摘してく、腹が立った時は指摘されたと思えばいいよね。
そうそうそう、
はい、で、そういう癖があるよっていうことを子育てにも、お金儲けにも、そして社会のことについてもね、そういう同じ間違いを繰り返すんだっていうことを気にして生きていくと、やっぱりちょっとずつね、
うん、
判断を変えて人生を変えて、
うん、
社会を変えていきたいと思いました、
うん、
はい、では 時間になりましたので、今日バイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。